生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
立石三条、三条の説教をお話ししましょう。なんかレベルが低いと言われて笑われてしまいました。
いえ、
横浜中央教会の立石正蔵が参上いたしました。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
その奈美子さんのこの軽蔑の眼にししどぎまぎしながらでございますが、
今日も参上いたしました。はい、
しばらくね、はい、イエス・キリストの有名な言葉っていうのをね、
はい、
聖書から拾いながら、どうも、立石よ、お前は自分のことばかり語ってずに、キリストの言葉を語りなさいとこう言われましたもんですから、はい、イエス・キリストの主玉の言葉を皆さんに提供していきたいと。
はい、ありがとうございます。はい。
奈美子さんも珠玉の、はい、真珠の首飾りでもつけてお聞きになってください。
そうですか、今日はつけておりません、すいません。はい、
それでまあイエス・キリストがおっしゃった有名な言葉っていうのはね、まあこの世の中でもたくさん知られていますよね。
そうですね、有名な小説のね題になったりして、例えば狭き門とかね。
そうですね、あれは受験のこと言ってるんだけど、日本では解釈してるけどもね、
いっぱいありますよね。
豚に真珠とかね。
あ、それ聖書の言葉だったのっていうね。
そう
ね、
改めて知る
聖書の広さ。目から鱗とかね。
でもね、そういえば何年か前に目から鱗シリーズって広告出てたけどもね。よく駅のベンチにね、大きな広告が貼ってありましてね、それを見たある老牧師がね、なんじゃあれはって、目から鱗というのはね、全然解釈が間違ってるではないかとこうおっしゃっておられたの思い出しますね。
そうですか、
聖書の言葉なんですね、あれはね。
そうなんですよね、
目から鱗のようなものが落ちたんであって、
はい、
人間から鱗が落ちるわけありませんもんね。さあ今日はそういうわけで、
はい、
そのイエス・キリストのおっしゃった有名な言葉っていうのが、うん、この集中して出てくる聖書の箇所ってのがあるんですよね。
はい、
マタイによる福音書の5章から7章までの3章にわたってね、5、6、7章にわたって、これはおそらくね、イエス・キリストがあっちやこっちでお話しなさった言葉をギュッとここにね、集めてコレクションしてきたところなんですよ。それでこのマタイという福音書、イエス・キリストのね、まあ言ってみれば伝記のようなものを書いたこの人は、
はい、
ここのところにイエス様のあちこちでおっしゃった言葉を集めまして、一つ額縁を作ってそこの中に収めたんですよ。その額縁の言葉というのはこういう言葉なんです。
はい、
イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると、弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。だからこの舞台設定やね。
ねえ。
で、山に登られたってあるもんですから、ここでなさったお話を山上の説教。
なるほど。
イエス様が山上に参上されて来られましたところの説教なんですね。
山の上のってね。話なんですね。
でこれはその5、6、7章終わった後での8章の一節で、イエスが山を降りられるとというふうにね、こういう額縁を作ってあるんですね。
ま
あ、
私たちが山に行った時もね、爽やかな空気、緑ね、いろいろこう小鳥の声とかね、とても大自然の中のね、
美味しそうなグミだとか ね、
素晴らしい中でイエス様のお声がこう響いたんですね。
まあ山と言いましてもね、そんな日本の言う穂高だとかね、キリマンジャロはそういうのと違いましてね、それは小高い丘ぐらい丘上っていう感じなんですよね。で実際にね、ここがその場所だろうというそのイスラエルに、この山上の説教、山の上でなさった説教の場所と言われているところに、
はい、
山上の説 教教会っていうのは建ってるんですよ。
立石先生ね、何度もイスラエルに、
うん、あの時にね、ここの三条の説教教会を、うん、訪れたのでありますけれども、うん、その時にね、うん、その教会の建物は八角形していたんです。
へー、そうですか、うん、
どうして八角形かと言いますと、うんうん、実はイエス様がこのお話をこういうふうに、話し始められたというので、んですけれども、
はい、
心の貧しい人は幸いである、天の国はその人たちのものであるという言い方から始まって、うん、何々にする人は幸いであるという、ね、8つの幸いのお話をなさった、
うんうんうん、
それでまあ8つの幸いっていうのでね、
それで八角形の教会を、
八福教会って言うんですこれ。
ああ、どうですか、
8つの幸福。まあ最もね、8つ確かに書いてあるんですけれども、最後のところにもね、うん、私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。とこう言い方で締めくくりがあって、ここでもやっぱりあなた方は幸いであるって出てくるもんですから、いや、9つの幸いじゃないかというふうにまあ考える人もいるわけですね、うん、
やはりその小高い丘の上にある八福教会は、うん、先生がそこに行ってこうお立ちになった時に
窓からね、うわーと声を張りますね、うんうん、下にガリラヤ湖が見えましたね。
あ、素晴らしい。
声がずっとこう降りて遠くまで遠くのが分かる。
あ、いいですね、うん、そこで先生はイエス様のことをこう思って過ごされたんですか。
まあ今何時かな、観光バスはどこに待ってるかな、
旅行の、
あの人はトイレ行きたいって言ってたけども混んでたから大丈夫かな、なんてことばかり考えてましてね、ちっとも幸いじゃなかったんですね。まあ私添乗員で行ってましたからね、その時はね。
でもね、本当に行ってみたいですね。はい、
その教会の中にガラスのショーウィンドウ、ショーケースがありましてね、はい、いろんな国の言葉で書かれたこのイエス様の言葉が印刷されておりましてね。
あら、
はい、で、その絵書きも売っておりましてね、
いろいろな国、英語とか、
そうですね、英語、スペイン語、うん、中国語、うん、はい、韓国語、日本語というふうにね、
もう世界中の人がそこを訪れて、日本語もあったんですね。はい、
いや待てよ、日本語は最初行った時はなかったな。
あ、
日本人の観光客が増えて売れるっていうのでその後できたのかな。
あ、うん、
それでこの、まあ、イエス様がおっしゃった心の貧しい人は幸いである、天の国はその人たちのものであるという言い方から始まって、
はい、
悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、義に飢えかわく人々、憐れみ深い人、心の清い人、平和を実現する人、義のために迫害される人と、まあこういう8種類の人が出てくるんですけどね。まあこの幸いである、まあ日本語の翻訳ですとね、
うん、
心の貧しい人々は幸いである、ああそうかいなと、こうなんとなくこう平板に読めるんだけど、原文であればね、
はい、
力がありましてね、
はい、
幸いなるかな、
そちらが先に来て、
そうそうそうそう、
で心の貧しきものなんですね。
そう、うん、幸いはね、マカリオイっていう、まあ、ギリシャ語が使われてるんですけども、
はい、
もうマカリオイ、ね、幸いなるかな、なんじゃら心の貧しい人々よ、うん、
なるほど。じゃあイエス様はその力を込めて先にその幸いなるかなとおっしゃったっていう感じなんですね。
そうなんですね。なんで貧しい人々が幸いなんだろうかと心思っちゃいますよね、
うんうん、
これ以上何にも失うものがないから幸いなんですな、うん、天の国だけにもね、神様だけに寄りすがる人は神様の目から見て純真無垢な幸いな人だ、いやまだ僕にはあの株券が残ってる、いやあの土地が残ってるなんていう人は ね、
なるほどね、
神様の目から見るとね、なんだまだまだこの世にしがみついてるではないかってなことをね考えますと、この幸いであるっていうことはね、僕らの物差しで測ってわかることじゃないな。英語で幸福って何て言います？
ハッピー。
そう、ハッピーね、うん、あのハッピーという言葉はね、どういう言葉からできたのかということなんですけどね、あれね、ハプニングという言葉からできてるんですよ。
ハプニング、あら、
ハプニングってのは思いがけないことが起こるってことでしょ、
はい、
つまりね、 自分が予想しなかった思いがけないことが出来上がってやってくるので、それがハッピーなんです。だから、英語の方になってみますとね、
うんうん、
この巡り合わせの良いことということでしか意味がなくなるわけなんですよね。ハプニングが起こった、それはたまたま私にとって良いことだった、なんてハッピーだろうと、こうハプニングからハッピーなんですよ。聖書が言うね、イエス様が教える幸いというのは違うんですよね、
はい、
イエス様が、その人の、ね、すぐそばまで近寄ってきてくださる神様がね、実は心の貧しい人々のすぐそばにおられるという意味で幸いなんですな。もう私何にも頼るものがありません、
うん、
神様しか頼るものがありません、うん、とこう、うん、もし私が自覚するとき、
はいはい、
実は神様は私のすぐそばにおられる、
は
あ、まあね、この世の中に頼るものがまだまだありますよという段階の時にはね、
うん、
この神様が与えてくださるこの幸いの意味っていうのはなかなか気がつかないかもしれない ね、
ね、
ほらよく言うじゃない、うん、病気になった時に健康のありがたさが
分かる、うん、そう思いますよね、うん、
子供が生まれてみて親のありがたさが分かる、
う
ん
うん、そうですよね、うん、
てなことを考えますとね、うん、私なんかこの頃も健康のあいかに大事なことかってことを思い出しますよね、うん、まあこの8つの幸い、から、始まりまして、
はい、
まずイエス様は私たちのこの何て言うかな、この世に縛られている常識っていうものをね、ひっくり返そうと
は
さ、うん、
まあ普通はね、やっぱり病とか、うん、お金がないとか、うん、いろいろこうそんなことなってほしくないっていう、
うん、
そういう思いばかりがね、そうね、占めてしまいますからね、うん、
だからまず私たちのものの考え方っていうものを一度全部チャラにして、
はい、
神様のお考えなる幸いというものに私たちがちゃんとこう、
はい、
チャンネルを合わせなければ、うん、これからイエス様がお語りになることは分かりませんよ、うん、という意味でね、このマタイという人はね、イエス様の弟子になったけれどもね、うん、イエスのお言葉集をこれから編集しようとするときに、この8つの幸いっていうのをね、持ってきて私たちの常識にまず挑戦してるんですな。
なるほどね。
そういう目で、これからマタイの福音書の5章から7章にある、
うん、
イエス様の三条の説教シリーズを、
はい、
皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
はい、
ということで今日序論で終わっちゃいまして申し訳ございませんね、はい、今週のプレゼントは何でしょう。
今週はバースデーカード御言葉入り2枚セットをお申し込みの方にもれなく差し上げます。
どこに申し込みましょうか、
はい、宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、明日への窓のぶつけ本番の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。少しずつ春めいてきましたから、ぜひ、教会にも足をお運びください。来週また続けてお聞きください。さよなら。
お元気で。